孫たちが与えられ、神様の大いなる恵みとたくさんの気づきが与えられましたことをお分かりさせていただきます。娘から赤ちゃんを授かったと聞いたときは本当に嬉しく、神様、新しい命を与えてくださってありがとうございますと、まず感謝の祈りを捧げました。私自身が子供を授かったときはとても嬉しかったのを覚えておりますが、まだクリスチャンではなかったので、大切な命を神様から授かったという感謝の思いより、まず何を準備したらよいのだろうか、出産への心配やら目の前のことで心が騒いでいたことを思い出しました。娘はそのまま仕事を続けておりましたが、1ヶ月過ぎてから切迫流産の恐れがあり、またつわりが激しくなり、ただただ安静にしなくてはいけない状態になりました。そのため私もたびたび娘の家に手伝いに行き、なんとか赤ちゃんの命が守られるようにと祈りました。教会関係者でも同じ時期に出産する妊婦さんが2人おられ、新しい命と母体が守られるように、また神様の恵みをたくさん感じることができるようにと、祈り会や礼拝後の祈りでも皆で心を合わせて祈りました。今の時代は出産ができる病院の数が少なく、妊娠初期に早々と退院の予約をしなくてはいけない状況のようですが、感謝のことに我が家の近くに娘の希望する退院があり、そこを予約することができました。出産前後、娘たちと共に生活できることは私たち夫婦にとってはとても嬉しい事柄でした。それは私と夫とは再婚同士なので、娘と、夫は一緒に生活をしたことがなく、こういう形で2ヶ月以上もの間共に暮らせるということはとても大切な出来事のように思えていました。また私たちが住まわせていただいている教会の2階は娘家族が生活をしても十分な広さがあり、そのことも感謝なことでした。現在はコロナのため集会はお休みしていますが、当時は礼拝以外の集会も週に4回あり、毎日のように賛美歌が聞こえ、教会の方々が娘家族と温かな交わりをしてくださることは、まだクリスチャンでない娘にとって、またお腹の赤ちゃんにとっても最高の環境でした。時、場所、環境と神様が全てを整えてくださったんだと思いました。娘は安定期まで安静を強いられ、また今度は切迫早産という恐れがあったりと、長く心配な状況が続きましたが、神様はこの小さな命を守ってくださり、育ててくださいました。時々娘から見せてもらうお腹の赤ちゃんの写真を見るたびに、詩編139編の御言葉が映像となって見えました。詩編139編の13節、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。16節、胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。娘は安静にして寝ている日々でしたが、そのこととは別次元のように、神様は優しく温かな手で、でも着々と10ヶ月のうちに娘のお腹の中で赤ちゃんの目を作り、顔を作り、内臓を作り、 人間を形作っていかれました。神様の技はなんと素晴らしいのでしょうか。今まで読んでいた聖書の言葉が実体となって、神様の手の技を目の前で見ること感じることができました。私もそのようにして神様の御手の中で作られた存在なのだと。人間一人一人はかけがえのない神様の作品として、神様の愛の中で育まれ生まれてきたんだということが実感できたのです。娘の出産日が近くなると、今度は無事に娘を病院まで送るという役目もあり、なんだか自分が出産する時よりそわそわしてきました。夫が車を運転し、私が付き添ってと段取りをしていました。予定日より2日ほど早く、朝起きると前日から少しお腹が痛くなってきたと聞き、いよいよ娘を病院に連れて行く日が来たんだなと、今日まで守られたことへの感謝の思いが込み上げてきました。あとはどのタイミングで産院に連れて行くのね、連れて行くことになるのかと、そのことを夫に伝えに行くと、なぜか急に夫を発熱でうなっているではありませんか。昨日まで元気なはずだったのに。熱に弱い夫は完全に弱りきり、体温計を持ってきてとか、薬が欲しいなど、いろいろとのたまってくるのです。私は夫がいるので安心して娘を送ることができると心強く思っていたのに、この大事な時に点点点と予想外の展開にとても平安ではいられませんでした。今はスマホで陣痛アプリという便利なものもあり、陣痛の間隔を測り様子を見ていました。このままだと夜中に病院に一人で連れて行くのはちょっと心配だななんて思っていると、急に間隔が短くなり、慌てて夜7時過ぎに病院に送っていくことになりました。しかし病院に着くと、まだまだ当分かかりますよとのことでした。娘の夫の到着を待ち、夜11時過ぎに帰宅しました。今度はいつ生まれたの電話がかかってくるのかと思いつつ、私には長い長い一日でした。そして翌朝、神様の守りの中、無事に女の子が誕生し、元気な顔を見ることができたことは何よりも喜びでした。そして不思議なことに、なんと夫の熱も下がっていました。低熱だったのでしょうか、実は夫が一番緊張していたのでしょうか、真相は分かりませんが、肝心な時にはいつも点点と言われ、今では笑い話です。娘たちも退院し、いよいよこちらでの生活が始まりました。30年ぶりに見る小さな赤ちゃんの柔らかな感触は本当に天使のような存在で、心癒される日々でした。しかしそれと同時に、3時間おきのミルク、おむつ替え、沐浴、夜泣きで睡眠できない日が延々と続くことは、初めてのお母さんにとってとても大変な過酷な日々でもありました。自分の子育てを振り返ったとき、なんであんな小さなことで怒っていたんだろうかとか、もっと大きな心でゆったりと子育てを楽しめばよかったなど反省の思いがありましたが、今改めて現実の親の忙しさを目の当たりにすると、いや、そんなことは言っていられなかった、親は余裕がなくて当たり前、目の前のするべきことで精一杯だったことを思い出しました。私たちには孫だから少し距離があって余裕があるのだと、そしてそのために祖父母としての役割もあるんだなと気づかされました。夫も戸惑いながら、でもとても嬉しそうに赤ちゃんの世話をしてくれました。何気ない毎日を共に過ごすことで、 神様の摂理によって家族をより実感することもできたと話していました。教会で孫の祝福式をしていただき、皆に祈られ、娘家族は家に戻りました。現在も娘夫婦は忙しく、仕事をしながらの子育てです。私もそうでしたが、子育て真っ最中は本当に時間にも心にも余裕がなく、ただただ毎日を過ごすことで精一杯のようです。それは当然のことだと思います。少し余裕のある者たちが小さな子供たちに、あなたは神様が作られた素晴らしい作品であり、かけがえのない存在なのだということ、そして神様はどんな時もいつもあなたと共にいてくださるから大丈夫という神様のメッセージを伝えていきたいと思っています。ありがとうございました。